ヨガ会ラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は複雑にこんがらがったあんな問題こんな問題を、要はなんやねんというマジックワードですっきりサクサク本質的な解決法を見出す知のネットワークヨガ会をお送りします。お相手はもちろん斉藤健一先生と私ユッキーです。ラジオ第5回目となりました。洋和会ラジオももう5回目なんですけれども、
大変な回数来てるね。
来てますね、うん、それと同時にもうそろそろそもそもの洋和会が近づいてまいりました。
ああそうそうそうそう、
来週ですかね、洋和会幹事会が、
幹事会がね、
ありますね、うん、洋和会のスケジュールなんですが、名古屋、まず今年第1弾が名古屋で4月21日土曜日、はい、で第2回というか東京第2回が5月20日の日曜日、
はい、
で秋には大阪第2回が10月の13日で、今年は上海にまで行ってしまうという、は
い、いやこれはアイディアだけ出てるんですけど、はい、実現できるかどうかちょっと分かんないけどね、
分かんないですけど、11月3日上海
を、うん、3日やれればいいねみたいな、はい、上海ガニ食べようねみたいなね、
はい、一番最初はもう名古屋ですね。4月の21日が迫ってきていますね。もうあと1ヶ月ちょいとぐらいですかね。2ヶ月ぐらいか、はい、
そうですね、
はい、多分皆さん楽しみにしていてください、はい、
だからちょうど来週かな、はい、来週の月曜日に、まあ、幹事会をやって、
そうですね、
どういうふうに進めるかみたいなことを決めたり、あの今年のシンボルマークがどうなっているね
ん、
いやもう早くとできんとあかんのにみたいな、
ピンバッジどうするとか、
そうそうそう、そういうことをこう決めないとあかんしね、
洋和会通信作るとかですよね、
そうそうそうそう、だから基本的に洋和会の幹事会っていうのは、僕を担当してくれている大学院大学とオープンカレッジの教務課の人と、あとは僕の担当してくれてる、LATA の一部の人たちと、それから、ユッキーちゃんはじめ、大学院の有志の協力メンバーの人たちがメンバーになっていただいてるね、
はい、
そういえば今度はあれですね、なんかあなた誰か歌作ってるって俺聞いたんやけど、
はい、あ、ありましたね、うん、テーマ曲作ってる、
テーマ曲作るってね、
はい、名古屋で披露できたらいいですね。
そう、いやなんかこう僕聞いたことないのを歌われても困るから、はい、いっぺんちょっと事前に聞かせてもらうなり、
ね、ラジオでこうちょっと
ですよね、替え歌じゃないよね、なんか変な替え歌やったら書くみたいな感じやからね。
あ、でも事前に流していただいて名古屋でみんなで歌うとかもいいですよね。
うわー、いいねんけど、ちょっとそれ事前にちょっとこうやっぱりこう聞かせてもらう、あの内容が変やったらかなわんしみたいな、そもそも BBT に釈迦がないのに洋和会の歌できてええんか。
いいんじゃないですかね、
まあええな、
そうやな、有志による
ものです、
そうやな、はい、あの捧げたい
って、あ、ほんまやな、はい、それでええな、
斉藤先生に捧げる歌っていうことでいいじゃないです
か、ええー、なぁ、なんか知らんけど、はい、すいません、はい、また字がすぐ出てあきまへんな、
はい、はい、じゃ今日もやっていきましょう、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。斉藤健一の
問題解決。
この番組では皆さんからお寄せいただいた仕事上の課題、プライベートなお悩み、人には言えないあんなこと、隠しきれない大きな野望などについて、斉藤先生が時にはあっさり、時にはねちっこくお答えいたします。今アクセスしている洋和会ラジオページか Facebook の洋和会ページから投稿してください。また斉藤先生洋和会へのお便りメッセージ、洋和会ラジオで取り上げてほしい企画などもお待ちしています。はい、今日もたくさんのご相談が来ていますのでご紹介していきます。ラジオネーム高菜のパンチョさん、問題解決ラブさんですね。人の動かし方についての質問です。経営コンサルタントとしてのクライアントの企業で実績を残すには、論理的に正しい提言をするだけではなく、人を動かす必要性も出てくることだと思います。斉藤先生はどのように人を動かし組織を変えてきたのでしょうか。また人を動かす術を身につけるために普段の生活で意識した方が良いポイントなどがありますでしょうか。ご回答お願いします。
あ、これはなかなかいい質問だと思うんですね、はい、それでね、僕今ちょっとなんや、パンチョさん、
高菜のパンチョさん、
高菜のパンチョ、 なんか意味よう分かれて
る。分からないですね。私本ちょっと間違えちゃいましたね、
は
い、
なんか食べ物の名前じゃないよね。まあいいか、
はい、
あのね、その彼だよね、きっとね。
彼だと思います、
彼だと思いますね。彼のね、今この質問を聞いててふと思ったことやねんけどね、はい、僕は人の動かし方というものを考えたことはないんですよ。
あ、なるほど。
実は、ほんならね、
はい、
などないしてこうコンサルティングやってんの、っていうことになるじゃん、
はい、
で僕は一つはね、すごく大事なことではあると思うねんけれども、はい、もちろんコンサルティングをやる場合には、あの社長であるとか、まあ、多くの場合はまあ社長さんだなを必ずこう味方につけておくみたいね、だから絶えずあの社長と話をする機会、それも2人だけで夜、
はい、
食事しながら飲みながら、思いっきり言い合うみたいなことを必ずやるようにしてるんですね、これが一つと、それからもう一つ、あの人をできるだけ巻き込むわけだな、
はい、
つまりこれはプロジェクトのチームメンバーであっても、
はい、
あるいはその社内で人から一目置かれているような上級管理職の人であるとか、
はい、
そういう人たちと接する機会、まあチームメンバーは絶えず接するんですけれども、はい、メンバーじゃなくてやっぱりこの人はという人とはよく会ったりするわけですね、はい、つまり何のために会ってるかというと、今こういうような状況が起こってて、こういう難しい問題あるんやけど、あなたやったらどういうふうに考えるんですかね、みたいな、
はいはい、
つまりその人に考えを求めるっていうのは、
はい、
期待してますよみたいなことをこう匂わしてることにもなるんですよ、
はい、なるほど。
だからそういうふうにして、やっぱり重要な人たちというものを巻き込むんですよ、はい、これがすごく大事ね。それからもう一つ、あの僕はよく言われるんですけどもね、よく言われるっていうのは、そこまでやりますかみたいなことなんだけど、何かっていうとね、あのプレゼンテーションっていうのは基本的に全員にやるんですよ、
はい、あ、なるほど、はい、
その会社全員ね、
全員
で普通は、はい、あの前の会社の時もそうなんですけれども、取締役会に話するみたいなことで、あとはこう任せちゃうところが多いんですね、
はい、
で僕はできる限り、
はい、
あの地方を含めて、例えばあの東京本社の会社でも大阪に大きな事業所があるとね、この大阪に今度その近隣の人たちも集めてもろて、あのプレゼンするから聞きに来てもらおうやみたいに、それで結局はあのこれはまあ大阪だけやなしに地域もそうやねんけど、なんでそういうことをやるかっていうと、多くの人たちっていうのは会社の状況が本当にどうなっているかっていうことを正確に知っている人は少ないんですよ、
はい、
とすると会社の状況こうです、まあそもそも世の中こういうふうに変化してて、会社って今こうなってんじゃないのみたいな、
はい、
でこのままだとかなりまずいじゃんみたいなね、だからあのこの会社っていうのはやっぱり大きな問題っていうのはこの3つに集約されているところだから、これについてはみんなで解決しない限りあかんねんやみたいにね、みんなにその理解を求める、でこのことはね、あの管理職だけやと期待値は管理職の人がちゃんと部下に言うてくれることを期待すんねんけど言えへん、もうそれも今まで長い間経験してんけど、言うてもね、
は
しょっていやこんなこと言うてたみたいやでみたいな、それもその後によう分からんねんけどみたいにつけられたらね、おっちゃん頼むわみたいなことになるやん、
なりますね、
うん、そやから僕がちゃんとね、あるいは僕もしくはチームメンバーのよく理解してる人が説明してね、でみんなのその質問に答えていくみたいに、つまり同じ場に接してもらうっていうことがやっぱり基本なんだろうと思うわな、で、あとね、先ほどもともと人を動かすってこういうことやってんやけれども、はい、あの僕のこれ信念の一つでもあるねんけどね、
はい、
僕自身が一番楽なことをやるとチームメンバーも楽なことをやり始めるね、だから、はい、自分が一番しんどいことをやるんですよ、
あ
そうするとね、そこまでやってくれるんですか、僕らも頑張らなくちゃみたいに、
はい、
やってくれると、だからそれはね、あの外部から来るとよくあるのは、はい、僕外部の人で、 コンサルタントやねんぞみたいな、はいはい、そういうなんかさ、はい、俺のこと認めろよみたいな人がいるんやけど、はい、そうじゃなくてね、はい、いや僕よう分かりませんねみたいな、ね、はい、ただ事実に対しては謙虚であるだろうし、やっぱり今皆さんのことを考えて皆さんの会社を良くしようと思ったらこういうふうにやらんとあかんねんやみたいなことをこうしっかりみんなにこう伝えていく機会というものを常にこう作りながら、これでできる人は励ます。でそういうことから言うとね、あんまりそのまあ一緒に取り組もうという気のない人いっぱいおるから、その人たちを説得することはやらないんですよ、無駄やから。だから意欲のある人がね 10% おったらラッキーみたいなんで、それだけあればね、
はい、
今僕がお話したようなことをやってるだけで随分違ってくると思うよね、
はいはい、なるほどですね、わ、うん、かりました。3つポイントがありましたね。社長さんに差しでこう深々と話すっていうことと、うん、話し合うっていうこととキーパーソンを巻き込むっていうことですね、うん、となるべく多くの人に聞いてもらうということと、うん、一番大事なのは自分が一番しんどいことをやるということですね、
うん、
なるほど。
そうやな、なんか酔っちゃったね今みたいなこと言うだかんわけやな、うん、ええー、ねんで、そんな、は
い、
ええー、がな、ええー、がな、
いえいえ、3つで自分がやり、うん、しんどいことをやるっていうのは肝です。
そうそうそう、うん、その通りや、はい、そこが肝やね。やっぱりしんどいことをやるって、まあ、自分自身をね、利することが大事だよな。うん、だから自分を利するということと、やっぱり人、それもいい人を巻き込む、それでもう一つはいい人以外も含めてみんなにできるだけ起こっていることを正しく理解させるみたいなことね。でこいつはもうね、自治体であっても一緒やと、
はい、
要するに企業文化とは関係ないところでもそういうやり方をやることでみんなおそらく目を見開くと思うわな、
はい、
これはなんかちょっとやってみようかみたいな人がね、もう 5% と 10% も出てきたらすごく嬉しい、ありがたいみたいなものだ方がええんちゃうかな。
なるほど、分かりました、うん、ありがとうございました。問題解決、有段者への道。このコーナーでは皆さんが学んでいる問題解決の学習上の疑問点についてさらに一歩探究を探るための質問をご紹介しています。言ってみればあなたのためのプライベート歩行レッスン、賢い質問をお待ちしています。
お、
はい、
なかなかあれだね、2月に入って新コーナーいいんやけど、僕新コーナー何にも聞いてへんしまあでもええか、
はい、
なおもろいな、はいはいはい、
斉藤先生のような問題解決者になるためのですね、うん、心得とかヒントなとかコツとかを聞いていければと思っています。
なるほど、
はい、こちらも一つずつご紹介していきます、はい、まず第一の質問ですが、ミッシーについてですね、うん、ラジオネームミッシーさんからです。ミッシーでレベル漏れやダブル漏れを意識してミッシーな仕分けに分け方にチャレンジするのですが、常に一つの正解があるというものでもないためなかなか難しいです。経験と慣れだとは理解しているのですが、これを心がければいいというようなアドバイスをいただけませんでしょうか。コツとかこれはみたいなものがあればということです。
ね、おそらくね、はい、そのことについて僕何時間やってるか分からへんねんけどそれを何1分5分ちょっと This is a pain やなみたいな、あのね、僕はただそうは言いつつも、まあ、ミッシーってなんかネッシーみたいに聞こえんねんけどね一応ミーシーってこういうふうに伸ばしてもらえるとねなんか楽しいかも、ミーシーってこう言うてもらってね、
私の発音が悪い
です。ええねんで、ええねんけど、それはええねんけども、あのね、普段からあれ、ミーシーであることっていうのは、まあ、3つあるとするやん、3つあることっていうのが、レベルが一緒やぞと、お互いに重なってないぞみたいなもんやな、ね、でこの3つから言えることはこれやぞっていうのがこうミーシーの関係なんですよ。だからこれ逆にね、上からスタートするやん、ね、上からスタートしましょうと、とすると下はそれこそ上を説得力のある3つに分ければいいわけやから、これは誰がねそれを聞くかとか誰がやるかによって変わってくるんですよ。
なる
ね、だから例えば、ユッキーちゃん私幸せになりたいとか言うやん、
はいはい、
な、ほな幸せになりたいねんって言った時にその下の3つ、
はい、
女ら男何せ言うねんっていうことになると、はい、人によって変わる可能性あるでしょ、
はい、
だから人によってはいやこれも愛情は絶対やでとかね、あのお金ないと嫌やでとかな、
はい、
それから
料理作れるで、
料理作れるでと、まあ、もう一つそれを上に上げて家事ができるでみたいに、
はい、
ね、今みたいに全く違うものを、でもなんとなくレベルを追ってない。で僕今料理っていうのはユッキーちゃんが僕料理の話するもんやから料理ってこう出ちゃったんやけど、そこでな料理って言うた時点であちょっと具体的や一個上げてみようかみたいな、こういう風に ね、普段から意識するわけ。
あ、なるほどです ね、
ね、そうすると、はい、その幸せにしてって言った時のその下の3つはそれこそユッキーちゃんが3つ言うのと別の人が3つ言うのでは違う可能性があるんですよ。
で、
はい、でもそいつはミーシーになるはずやな、はい、もしそれが重複もなくて、レベルが一緒で、それで聞いてる人にとって説得力があるんやったら、
はい、
それはええやんかっていうようになる。だからまずはね、簡単なところからいくと、やっぱりいつもなんかこうテーマがあっても3つぐらいちょっと考えてみようか、今日なんであの中華料理屋に行こうって決めたんって言った時に、いや、こういう風に近いやんとか美味しいやんとか姉ちゃん綺麗やんかみたいな、こういう風に3つ言えばいいわけよ。
なるほど
ね、それでそれは人によって、いやそんなことない、俺は別の、俺が中華料理屋選ぶときは別の項目あんねん、
はい、
でそれはロジックとしては正しいわけですよ。
なるほど、
ね、だから普段からいつもね、大事なことは全く違う、重複がないっていうのは全く違うことに触れないとあかんというふうに意識することやな。
なるほど、
それからレベルを追てるかみたいな、
はい、
だから僕よく言うみたいに、いちごのさ、
はい、
ね、天王や栃木錦や、栃木錦だったっけ、あれは相撲か、栃木乙女か、何を言うてね、ね、だからそれを、例えばみかんにりんごに栃木乙女言うたらあかんと、
なるほど、
はい、あ、これレベルちゃうなみたいな、そういうふうにね、普段から意識するし、はい、みかんりんご大根やねんとか、おいそれちゃうやろみたいなことをね、これ種類ちゃうやろみたいに、そういうふうにね、
はい、
こう意識するということが大事やと思う。それ、ね、でもう一つね、青黒い漢字だっけ？
それ前の
人だ。前の人だ。
ミッシーさんです。
あ、ミッシーさん。ごめんごめんごめん。ややこしくて、俺ネッシーさんや。あ、そうか、まあやな。で、はい、何言うか忘れてもね。せっかくええこと言おう思うたのに。
はい、ミーシーさんですね。
あ、ミーシーさんね。ミーシーさんはせやからそういう時に、なんていうの、いつも頭の中で3つ考えるねんよと、どんな場面でもそういうことをね、意識するようにしておくことが大事だと思うわ。ほいでね、これは正解なのか正解でないのかっていうようなことを後回しにして、自分でともかくそういう機会に考えることをもう一つ、そうそう、大事なことやねんけどね、書くねん。
あ、書く、
書く
ね、前回出てきましたね。
そう、
書く、とりあえず書く、
うん、書くと、はい、自分で後であれなんでこう考えちゃったんだろうねっていうことが分かるから、だからいつも下の3つとそれを要約した1個というこの三角形を書いてね、
はい、
これって後でこう見直してみるとミーシーになってるかどうかっていうのが分かるからよ、
はい、
ね、それが書かなかったら自分の頭の中で処理してるから、あれさっき何言ってたっけみたいなことになっちゃうから、だからそういう風にするとすごくいいと思うね、
はい、あ、なるほどですね。確かに自分でアイデアが出てる時ってこう、うん、頭に血が上ってるので、これだって思ってるんですけど、後日見たら、あ、違ったな、そのレベルが違うとか、
そうそうそうそう、
冷静になって見えますもんね。
そうそう、その通りやね。
なるほど、はい、書いて、いつも意識するで3つに分けてみるということと、書いてみるということですね。はい、やってみてください。あなたも有段者への道近づいたでしょうか。
おお、いいね。
はい、じゃあ
おもろいね、有段者ね、
有段者への道です、ね、
俺最初有段者って何の話してんねん、講談社じゃないしなみたいに、
はい、違います
ね、うん、はい、すみません
問題解決の有段者への道ですね、うん、はい、今日もありがとうございました。あっという間にエンディングの時間となってしまいました。それでは今回は皆さんに今日の一言をお願いします。
はい、ちょうどね最初の雑談の中にもあったようにね、ヨガ界がまた現実味を帯びてきてね、
はい、
でヨガ界はもともと知のネットワークを広げて心のネットワークを広げようと、こういうことはあるんやけども、はい、今までの、まあ、去年になるんやけども、ヨガ界をやってできた時とか、まあ、いろんな集まりでね、僕が感じたことはこの刺激を与え刺激を受けるっていう機会なんだろうと思うんです、
はい、
で刺激っていうのはだから皆さんにとっての言葉っていうのは刺激を与え刺激を受けることによって大きく成長しようね、
はい、
で普通刺激っていうようなことあまり意識しないのかわからないけれども、常にこの新しいね、えっていうね、うん、あそんなことやねんっていうようなことに素直に驚きをこう感じる、はい、で素直であるところに人は驚きを感じるんやと思うわ。だからそういうようにね、妖怪を捉えていくようになると、これはすごくいいと思うね。だからこれは大学院生であろうが、あるいはオープンカレッジの、はい、生徒であろうが、
はい、
これはお互いに刺激を与える、与え合うことによってその大きく成長するんやっていうことをね、うん、ぜひやってもらいたいと思いますね、
は
い、
なるほど。妖怪も妖怪ラジオも刺激を与えられるように、はいはい、これからもやっていきましょう、はい、
お願いします、
はい、ありがとうございました。妖怪ラジオ、それでは皆さんまた次回お耳にかかりましょう。お相手は斉藤圭一先生と私ユッキーでした。